しがなおやさく、あらぎぬ。昔々、ある山に美しい一人の女神が住んでいた。女神は美の神で、恋の神で、そうして妬みの神であった。晴れた日に頂を望みうるほどの地方に住む若者は、恋人のできた日に皆その恋の成就をこの女神に願わぬものはなかった。恋は成就する。二人は女神に感謝する。しかし間もなく二人は有頂天になる。二人は今は二人だけになる。二人はもう女神の恩恵を忘れている。この時に恋の神は妬みの神に変わる。思わぬ災いが不意に二人の上に落ちてくる。その恋はついに悲劇に終わる。こういう試しを幾度か見ている老人たちは悲しげにかぶりを振ってため息をつく。彼らは有頂天になっていく二人を見るときに、すでにその悲しい終わりをも見ていた。しかし、有頂天になっていく若い二人を遮る力は、もう老人たちにはなかった。老人たちは断崖へ急ぐ二人をみすみすに、ただ腕をこまねいて見ているより仕方がなかった。そうして、断崖から逆落としに落ちていく二人を見ながらも、ただ悲しげにかぶりを振るより仕方がなかった。ここに山のふもとにアダニという美しい一人の牧童がいた。毎朝アダニは七八頭の牛を連れて山へ登ってくる。牛が草を食う間にアダニも一緒に草を刈った。牛が寝て静かに反芻をするときに、アダニは心よくそこに昼寝をした。日が山の頂に隠れる頃、牛は互いに呼び交わす。その声にアダニは目を覚まして、刈った草をある牛の背に積み上げる。そして日の暮れきらぬうちに麓へ帰っていく。山には美しい花が多かった。木の花も草の花も、アダニはそういう花をたくさんに摘み取った。そしてそれで美しい花束をいくつも作り、中でも最も美しい花束を女神の祭壇に生けて、後をふもとの若い娘たちに持っていくのを試しとしていた。三、四年たった。アダニはだんだんに美しくなった。山の女神はいつかこの若者を恋するようになった。しかしその時はすでに若者にも一人の恋人ができていた。それはアラギヌという旗の名人で、年はアダニより一つ二つ上で、山の女神にも劣らぬほどに美しい娘であった。アダニがアラギヌを恋するようになってからは、朝のうちだけは草を刈り、花を摘みなどしていても、昼過ぎると、いそいそと牛を追い追い、ふもとへ下っていくようになった。それまでは、摘んだ花の一番美しい一束を、いつも女神へ捧げていったのが、今は一番美しい一束を別にして、次の一束を捧げていくようになった。女神の心は楽しまなかった。そうして、女神はある日、使っているガンズという山男。この山男はかなりの年をしながらいたずら者で、夜になるとよく麓の村々をあさり歩き、羊や鶏や、ある時は魚の肉などを盗み、またある時は酒をも盗んでくるのを仕事のようにしているやつであった。女神は、この山男から、アダニとアラギヌとの恋を聞いた。そうしてアラギヌの叔父にあたる年老いた隠者の入れ知恵で、この恋は最初から絶対に女神には秘めているということを聞いた。その上、今アラギヌは 一年を凝らして美しい一針の帳を織っているということ。その帳の中に、アダニと二人入るため、その美しい帳に包まれた二人は、世のいかなる美しいものにも再び目を惑わされることのないために、今、アラギヌは一心にそれを織っているということを聞いた。女神には強い妬み心があった。女神はアラギヌの織っているその美しい帳を見たいと思った。ある晩、それは月のいい晩であった。女神はガンズの案内で初めて山を降りていった。夜は更けていた。森々ではフクロウが鳴いていた。村の家々では皆明かりを消してもう寝静まっていた。ただ、一軒彼方に窓いっぱいに赤々と明かりの映っている家があった。それがアラギヌの家である。女神はガンズをそこに残して一人静かに進んでいった。近寄るにつれ女神は美しい歌の声を聞いた。旗のトントンという響きがそれに伴奏した。ミスるような調子で恋の切ない心を歌っている。女神はしばらくそれに聞き惚れた。しかし、女神の心は一層強い嫉妬に燃えた。女神は足音を忍ばせて窓の下に近寄った。そうしてそっと隙間から中を覗いてみた。女神はまず旗から流れ出て床を敷き、さらに向こうの壁へその端をかけられた幅の広い美しい織物を見た。それにはあらゆる美しい花と美しい小鳥とで少女の恋する心が織り込まれてあった。女神は次に夢見るようなうっとりとした目の美しい少女の姿を見た。豊かな頬、張り切った胸、丸みを持った長い指。その若々しさには女神の美も到底及ばないように思われた。女神は最後にそのあたり床いっぱいにまき散らされた山の美しい花々を見た。女神の心は二重三重の嫉妬に燃えた。女神はこんな美しい少女を初めて見た。こんな美しい織物を初めて見た。そしてアダニとの恋。女神はもしこの美しい帳が完成すれば、もうどんなことをしてもあの牧童を再びこの少女から引き離すことはできないと考えた。そして女神はどうかしてこの帳を完成させぬようにせねばならぬと決心した。何事も知らないアラギヌは夜となく昼となく心に恋の燃え立つとき、すぐ旗に座った。帳はもう三分の二以上できていた。あと三分の一、それが出来上がった日に、叔父の隠者はアダニと自分を目合わせてくれる。それを思うと、アラギヌの心はいつも燃え立たずにはいなかった。アダニは毎日山からの最も美しい一束の花を窓から投げ込んでいってくれる。しかし隠者の言葉で、帳が完成するまでは一言でも二人は話すことを禁じられていた。アダニは帳を隙見するさえ禁じられていた。あるよ、もう村中寝静まった頃、アラギヌは一人静かに旗を織っていると、不意に嫌な寂しさに心を襲われた。アラギヌは旗の手を止めて目を閉じた。すると遥か遥か遠いところで何か歌っている男のしゃがれ声が聞こえてきた。それはかすかで何を言っているかはわからなかった。しかしわからぬままになんだか嫌な気持ちを指す節だった。それから毎夜その声は聞こえた。 その声はだんだんに近く聞こえてきた。風の向きで時々その文句も聞こえた。それは呪いの不吉な文句だった。その帳を折ることを今やめなければ必ず不吉なことがその身に起こるぞ、というような意味だった。呪いの歌は夜ごとに近づくように思われた。身の程もわきまえずそのような帳をなお折り続けるなら、お前は今に雲になる。そんな意味を歌っている。荒絹はだんだんに苦しくなってきた。荒絹はそれが女神の妬みからであることを悟った。しかし荒絹はそれを叔父にも仇にも打ち明けようとは思わなかった。もし叔父に打ち明ければ、叔父は旗を折ることを止めるだろう。仇に打ち明けてもそれは同じであろう。そして仇は旗を止めてすぐ結婚しようというに違いないと思った。しかし荒絹にはこの帳なしの結婚ではいつ仇を山の女神に奪い取られるかもしれないという不安があった。荒絹はどうしても誰にも打ち明けずにこの帳を完成させねばおかぬと決心した。荒絹は両方の耳の穴に糸くずを固く詰め込んだ。荒絹はほとんどろう者と変わりなくなった。しかし一度その耳の底に染み込んだ不愉快な呪いの節は耳の中で勝手になおその歌を歌い続けた。ある時は無意識に荒絹自身口の中でその嫌な歌を歌っていることがあった。荒絹の体も精神もだんだんに衰えてきた。しかし荒絹は一日も旗を折ることをやめなかった。荒絹には仇に対するこらえ性のない恋しい心が発作的に起こることが多くなった。しかし荒絹はそれをじっと耐えた。そしてその苦しい心のまま帳の完成を急いだ。荒絹は苦しい恋を紫色の花に織り込むようになった。呪いの歌は夜ごとに激しくなっていった。紫色の花はだんだん黒みがかってきた。この頃から荒絹の様子が少しずつ狂わしくなっていった。そして今は、毎日毎日黒い花ばかりを織り込んでいた。小鳥の色も黒かった。華やかだった帳は見る影もないものに変わっていった。それはちょうど美しい布が半分ドブドロに浸かったように見えた。荒絹には焦る心はあっても旗を折る気力がなくなった。夕方になるとよく長を両手に持ってぼんやりと軒下に立って空を見上げているようなことが多くなった。しかし仇には一度も荒絹のそういう姿を見なかった。そして毎日山を下るとすぐ美しい花束の一つを窓から投げ込んでは帰っていく。美しい花束はいたずらにたまるばかりであった。やがて二月ほど経った。あまりに帳のできることの遅いのを仇には不思議に思った。仇には隠者を訪ねて見に行くことを頼んだ。隠者も半年余りしてまだできないのは少し長すぎると考えた。隠者は中へ入ってみて驚いた。そこに荒絹の姿は見えなかった。そして部屋の中は蜘蛛の巣でいっぱいになっていた。しかも美しい帳は途中からだんだんに汚い色に変わっていって、しまいは全く泥に浸かったような色に織り出されてあった。窓の隙間から細い糸が外へつながっていた。隠者はそれを頼りに出てみると、どこまでもそれは続いて、だんだんに山の方へ伸びていった。隠者はついて山へ登った。そして 女神の社まで来ると、そこにむしり取られたような荒絹の着物の切れ端が落ちているのを見た。糸はさらに山の裏側へ伸びていった。山の裏側は北向きの日も当たらねば花も咲かず鳥も鳴かぬ荒涼たる景色のところだった。隠者は岩角や木の根につかまりながら中腹まで降りていった。そしてそこに一つの大きな洞窟を発見した。そして糸の続きはその洞窟へ入っていった。隠者はその洞窟の薄暗い奥に荒絹が恐ろしい目をしてこっちを見ているのを見た。荒絹の前には穴いっぱいの大きさに大きい蜘蛛の巣が張ってあった。荒絹はまだ何かを折ろうとするかのように、もう糸のなくなった長を持ってその手を両方に広げていた。ぎろりと大きく見開いた目。痩せ衰えて妙に細長く見える手足。薄い汚れた皮膚の色。荒絹はもう雲のように見えた。